ないっしょ。
そんなことないっしょ第125回でございます。お送りいたしますのは竹内と
元宮です。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
元宮さん、今週もですね、
うん、
ノー編集でいきます。
おお、何、切羽詰まってんのかい。
切羽詰まって忙しいので、
お、
編集をしたくないので。
そうか、
もうここで言っちゃうともう編集しなくて済むんで、
じゃあ間違わないようにするよ。
はい、ノー編集でございますよ。
はいはい、
それを前提に、
うん、
はい、じゃあ早速話をしていきたいんですけど、
うん、
消費税が上がったじゃないですか。
上がった ね
3% も増えちゃいまして、
なんかさ、チラシ仕事で作ってんだけど、
うん、
うん、なんかやっぱりね、 5% から 3% 乗っただけでね、うん、えらい金額上がった感じがするね。
あ、本当に、
うん、
でもさ、今回見てると、
うんうん、
なんだろう、前はさ、
うん、
便乗値上げ的なやつが多かったじゃないですか。 3% から 5% に上がった時とか、最初の 3% になった時とかって、
うんうんうんうん、
便乗値上げみたいな、要は例えば、何百何十何円に 3% 乗せたらなるんだけど、じゃあ丸めてちょっと 上乗せして何十円にみたいな、
うんうん、それ以上にちょっと乗っけちゃってるとか、ね、
そうそういうのが多いじゃないですか、
うんうんうんうん、
で今回 8% になった時って、
うん、
意外とみんな細かくちゃんと出す、うん、してるお店多くないですか。
やっぱり消費者もそこら辺見てるからさ、
うん
うん、ちゃんとやってないと結構叩かれちゃったりするのから気をつけてるのかもしれないよ、
まあ、ちゃんとなんだろうな、真面目に乗ってなんかちゃんと 3% だけ増やしてますよっていうアピールなんだろうね。
そうかもしれない
ね。逆に何百何十何円ですみたいな感じにしてるってことはね、
う
ん
う
ん、
そう結構ね、みんな細かいとこ見てるからね、
うん、
やっぱりなんかつつかれるとあうあうってなっちゃったらあれだから、ちゃんと計算してんじゃないのかな、
う
ん、
って思えば、今度ほら販売機とかはそういかないじゃないですか。
あれどうすんだろうね。
あれは、ジュースは100、うん、今120円じゃないですか、
うんうんうん、
130円になるみたいですよ。
高い高いな。
上がるみたいです。
缶ジュース130円か。
昔は100円だったでしょ。
100円だよ。
100円が120円、あ、110円になったんだよね最初ね。
そう
で120円になり、
ワンコインで買えねえなって昔思ったよね。
そうだよ、
そう。いや、今でもほら、例えばなんか安い自販機で100円で買えるのたまにあるけどね。
なあ、
うん、120円だよね。
でもさ、これいつから上がるのかな、130円。周り、元宮さんの周りの販売機ってまだですか。
あ、どうだろう、4月入ってから自販機で10中買ってねえからな。
買ってない。10中ってなんだよ。
10中って言われ
る。もう子供赤ちゃんできたから全部なんか10中みたいな感じになっちゃったの。
子供できる前から10中って
言われる。ジュースのこと言ってる
の。ジュースのことですね。
ジュースのこと10中
って。缶コーヒーはたまに買うけど、4月入ってからは買ってないね。
あ、そうなんだ。ね、うちの、ね、会社の前の販売機はもともと110円でそのまま110円だな。
ああ、そっか。もともとの入りが安いんじゃねえのかな。
いや、でもほら仕入れ値は上がってるはずだから。
あ、まあそれでもね、
うん、
だから今までが結構ボってたのかもしれないよ。
多分値上げするの忘れてるんじゃないかな。
それはそれでありがたいけどね。
でね、うん、そう思えば、うん、意外とズルしてるお店が意外とあるらしくて。
あ、そうなの。
ね、例えば今まで税込み105円とか1050円とか、
うんうんうんうん、
っていう風にしてたところが、
うんうん、
これ、去年の10月ぐらいからか、税抜き価格で表示してもいいにちょっと緩和されたじゃないですか。
あ、そうだ ね。
それをうまく利用したんだか分かんないですけど、
うんうん、
例えば今まで税込み105円だったやつを、
うんうん、
税抜き105円にしてたり。
あ、パッと見分かんないね。
税抜き1050円とかって表示をしているところがあるらしいんですよ。
あ、そっか
これ完全に 8% 値上げですからね。
そうだよね、ドコーンとね。
ね、
なんかね、俺もこうスーパーのね、うん、こうお店の人とこうやり取りしてんだけどさ、うん、意外にね、いや、そうやってみたら 8% いきなり上げやがってって思うけど、うん、物によってはね、 結構もともとほぼ儲けなしで出してるとかもあるから、
うん、
なんちゅうんだろう、うん、今まで泣いてた部分をちょっともう限界ってなっちゃってるところも多少あるとは
思う。でも値上げするのは 3% でしょ。
まあ上げてもね
3% 分しか値上げはされないはずじゃん。
うんうん、だからまあ一気にドンっていうのは
っていうのがね、これなんだって、その105円とか150円っていう数字には、
うんうん、
あまり抵抗がないんだって、消費者がね、
ほう
あんまり抵抗がないから、
うん、
この数字を使うことで105円とか1050円って数字使うことによって、
うん、
なんか安心感というか、なんか抵抗がなくなるらしいんです。
あ、なるほどね、
数字的に
あのね、やっぱりチラシの見てるお客さんなんかね、やっぱりすごいね、値段はがっち見てるけど、うん、分量とかってあんまり見てないんだよ。
あ、じゃあちょっと値段変わんないけど量が減ってたりするやつは、
そうだから、みんなほら基本的に例えばね、うん、250g だったバターがさ、
うん、
お値段据え置きで 200g になり、今 150g まで下がってるのもあるから、
そうなんだ。
そう、実質値上げなんだけど、
どんどんどんどん、僕ね、ちっちゃい頃全然話変わるけどさ、ちっちゃい頃ね、
うん、
あのスカイラークにね、たまに連れてってもらう。
スカイラークはファミリーレストラン
か。そう、ファミレスのスカイラークに、まだその頃ガストとかなかったから、
お
スカイラークに行くと、
名前は知ってるぞ、
ね、ちっちゃい頃はね、必ずね、あの連れてってもらうとチョコレートケーキを頼んでたの。
いい、ね、
これだけがすごい楽しみだ、すごい美味しかった、夢のようだね、でチョコレートケーキがで、ね、行くたびに、
うん、
しょっちゅう連れてってもらえないから、
あ、
当時のファミリーレストランで、まあ、それなりのね、やっぱり
ステータスがないと入れない、
そうそう、ファミリーレストランといえどもそれなりの値段してたから、
うん、
しょっちゅう連れてるの、たまに連れてもらう、必ずチョコレートケーキを頼むんだけど、
いい、
なんかね、行くためにどんどんちっちゃくなってくるんだよ、チョコレートケーキなんか前回よりもちっちゃくなってるような気がするよな、なんて思ってて、
なんかね、そういうケーキ類とか、あとね、なんかお子様ランチとかって結構儲けが薄いらしいんだよね。
お子様ランチはね、少ないよね。で、うん、でね、そのね、チョコレートケーキがね、
うんうん、
行くためにちっちゃくなってるよなと思ったら、ある時ね、なくなったね
かなり無理して出してたのかな、
メニューからなくなったね。
そっか、
うん、とうとうゼロになっちゃった。
チョコの仕入れが上がっちゃったの
かいいかもしれない、
わかんないけどね
ということで、まあ、オープニング長くなっちゃったんで、
えいえいえい、
さあ本宮さん、ここからですよ。今回もノー編集ですからね。
はいはいはい、
今回は本宮さんへの挑戦状とも思える
お便りの、ね、
ね、名前がいくつかありますね。
まあまあまあ、なめたもんですよ。
一発勝負でいけるかどうかですよ失敗してもそのまま流しますからね。
へいへい、
ということで、本宮さん、よろしくお願いします。
この番組は佐久間アイスクリームさん、東京特許許可局さん、匠名古屋さん、売り売りが売り売りに来て、売り売り残し、売り売り帰る、売り売りの声さんの提供でお送りいたします。
ありがとうございました。
うまくいった。よし。
元宮さん、
はい、
今回ね、お話ししたいのはですね、
ひいひい、
アマゾン仮面ライダーできましたどれで来るかなと思ったら、お買い物の方で来るか、仮面ライダーで来るか、もしくはジャングルで来るか、どれかなっていう。
そうか、アマゾンで行きましょう。
ああ、仮面ライダーで来たか。
そうだね、
残念ながら、
あんまり記憶にないんだけどねアマゾンがどうした
い、何世代、仮面ライダーはどこ世代。
俺ね、V3 好き
だ、ね、いや V3 だよね、我々はね、
V3 だよ、この世代は。
あのね、1号2号はね、
うん、
まだ子供だった、ちっちゃくてね。
そうそう、多分ね、再放送で見てるんで、
うん、再放送では見てるけどね、う
ん、でね、俺1号2号クイズつかなかったもん、
うん、あれ1号と2号、2号になったのは何でか知ってる、
なんだっけ、分かんない。
1号が怪我しちゃった、撮影中に。
あ、そうなんだ。
で、急遽2号が出てきたんだよ。
あ、 そういういきさつ、裏いきさつね。
そうそう、あの2号の人、2号の人さ、
うん、
僕何年前だろうな、もう十数年前だと思うんだけど、
うん、
あの嫁さんと、
おうおう、
あそこ行ったんだよ、あのなんだっけ、日光江戸村に行った時に、うん、日光江戸村にいたよ。
おい、え、何、 お客として？
違う違う、
え、なんか
こう演者として。
マジでマジで、あ、そういうお仕事なさってるのね、まだ、
うん、
へえ。
だ、今は、今いないと思うけどね。
あ、おう、
あの、なんかね、忠臣蔵のあれをやってた。
ああ、そう、
うん、
そうなんだ。
で、知らなかった、言われるまで分かんなかった、本人が仮面ライダー2号だって最後に言って、うん、ああそういえばみたいな感じの。
へえ、意外にこのやっぱり当時一番輝いていた
ね、やっぱこうずっと引きずるんだろうね。
そうね、そうね、そうね。おお、
そろそろ本題に入っていい？
で、アマゾンが何？
あの仮面ライダーさ、どこまで見てた？
俺
最後に記憶があるのってどこまで？
ストロンガーぐらいかな。
僕ね、意外とね、スーパーワンまで見てた。
そこはね、知ってるけど見てないな。
あ、本当に？スーパーライダーとかあるんだっけな、
う
ん、
あれはもう結構大人になってねえか。
さあ本題に入りましょう。
アマゾンが
なしかって、お買い物の方のアマゾンの
話。へえへえ
へえ。僕に意外とアマゾンで何でも買い物するんですけど、
うん、
これね、買い物できなくなることがあるんですよ。
え、どうして？
これね、
うん、
うちの嫁がね、意図的にやってるのかどうか分かんないんだけど、
はあ、
あのさ、 iPhone の、
うん、
iPhone のアプリで、あのいろんな、例えばさ、このアプリをダウンロードすると、
うんうん、
なんかいくらかポイントがたまって、である程度たまると Amazon のギフト券と交換できますみたいなのがあるの。
あ、そんなのあるの？
知らない知らない。意外とね、あの、うん、300円とか500円とかすぐたまるよ。
買い物多い人だったらお得だね。
そうだから、あの iPhone でその無料のアプリダウンロードして起動1回するだけで、
うんうん、
10円とかもらえたりする。
へえ。
そんなアプリがあるんだけどさ、それをまあ僕も嫁さんもちまちまやってて、
お
で嫁さんがね、このね、 Amazon のギフト券をね、これ入れるのよ。
ほうほう。
そうするとね、僕途端に買い物ができなくなるのね。
どういうこと？
なんかさ、あのね、何もギフト券なければ普通にカードから落とされるから、
うんうん、そうだよね。
自分の欲しいものとかもアマゾンで買うんだけど、
カードから引き落とすになるわけだね。
そうそう、何の罪悪感もなく買っちゃうんだけど自分もね、ちゃんと働いて給料もらってる立場として ね、ま
あ、ね、なんかでも竹内さんの単価高そうだな、買うものってな。
でね、例えばさ、ついこの間もね、その嫁さんが一生懸命それで貯めたポイントで交換した2000円分のアマゾンのギフト券、
はいはいはいはい、
これをギフト券入れたわけさ。
あ、奥さんがね。
そう、そうするとね、僕も買い物ができない。そのね、何か買い物するとまずそのギフト券が優先して使われちゃうんだよ。
あー、そっかそっかそっか
そっか。そうするとなんかさ、ああやって僕もほらやってるから、そのソフトダウンロードして意外とめんどくさいんだよ。
奥さんが
そう
せっせと貯めたやつを、
そう、ちまち2000円なんか貯めるの結構時間かかるはずなのに。
そうだよね。
ね、それを僕の買い物でその2000円のギフト券を使うわけにはいかないよなと。途端にアマゾンで買い物できなくなるんで。
アカウント一緒なのか。
アカウントは一緒一緒。
そっかそっかそっか。それはまずいやね。
だからね、これ意図的に
奥さん買い物終わるまでダメっしょ。
そう、意図的にやってんじゃねえかな。
ああ。だからもっと高いものはちゃんとね、買っていいかって聞いてからじゃない。ねえ、
いやいや、あのね、高いものとかってさ、
うん、
あのほら嫁さんにね、
うんうんうん、
どうしてます？
いや、
あのやっぱ家族会議をしてみたいな感じ。
ま
あ、じゃあ例えばじゃあ1万円ぐらいのものを買う
と。1万円はね、うん、まあ、ちょっと一応話すかな。
これ買いたい、まあ、買うものにもよると思うけどね、うん、
基本的にね、お互い本はよく買うので、うん、本の場合は承諾なしで買うね、うん、
それが何千円だろうが、なんだろう、
そんな高い本最近買ってないしな。でもチリも積もるよね、5冊ぐらい買ったら5、6千いくしさ、うん、でも本は大丈夫。
でこれが3万円ぐらいになるとどう？
いや、かなり プレゼンしないとダメだね。
プレゼンが始まるんだ。
プレゼン必要だよ。
やっぱりあの大蔵大臣なわけだ。
そうそうそう、いやあの大蔵大臣は俺なんだけど、
うん
うん、なんちゅうだろう、こう官僚がいるんだ。
官僚が頭が、官僚の方が頭がいい。
官僚頭いいから、あの大蔵大臣バカだからさ官僚がしっかりしてるからね。
でも一応プレゼンで了承を得て予算を下ろしてから、
うん、そうそうそうそう、
実行に移す。
最終的に反抗するの俺なんだけど、うん、あの書類がそっち行っちゃったら戻ってこないからね。
でその時にさ、そのプレゼンの時になんか、うん、あります、作戦的なものってあります？
いやー特にないかな。
はい、あのね、
うん、
僕は、うんうん、まず自分これなんか欲しいなと、
はいはいはい、
了承得たいなっていう時に、うん、まずね嫁さんに、
うん、
なんか最近欲しいものある？
わかるわかる。
で嫁さんの何か一つ欲求を満たしてあげる。
はいはいはい、非常によくわかりますよ。
でその後に、
うんうん、
実はねっていくと、これ自分はもう一個一個満たされて、
そうだねそうだね、
ちょっと負い目があるから、
そうだねそうだね、
こっちをねダメって言いにくい状況に、
そうそうそうそうそう、
するっていう、
それはいい作戦だ
よ。たまにやるよね。
ただあの金が余計にかかるっていうデメリットが。
そうだね、
目がよぎりかかるんだ。
あのね、でもね、たまに失敗するのは、うん、最近これ買っちゃったばっかりだから、私のこれ買っちゃったばっかり、もうお金ないからダメって言われることもある。失敗した、
それ言われるとね、そうだよね、
はあ、あったりする、うん、まあまあアマゾンで買い物がしづらいわけですよ最近。
そうか、そりゃおめえ作戦だな、
ね、うん、でね、ちょっともう一個、もう一個だけちょっと話をすると、ないない、ちょっとあのアマゾンと関係ないんだけど、
うん、
ちょっと先週の話をね、
おう、なんだ
ちょっと振り返るんだけど、
お、
今週お便りいただいてる佐久間アイスクリームさんが、
ひひひ、
今週も、先週もいただいて今週もお便りいただいて、
はいはいはい、
どんな話だったかというと、あの、いや先進国は、いや食べ物を無駄にしすぎてると。なので、あのそういう粗末にするんではなくて、もう食べたくても食べられない国だってあるんだから、
うん、
なのでそういう無駄はいけないよねっていうことについて2人で話し合ってねっていうお便りいただいて、エンディングでちょっと喋ったじゃないですか。
なんか話したね。
で我々がね、確かその時出した結論が、
うん、
まあ、例えばお笑い番組で、
うん、
食べ物を無駄にするにしても、
うんうん、
実際に食べるにしても、
うんうん、
何かその美容とかで使うようなものに、食べる以外での活用としても、
うんうん、
まあ、何か例えばお笑いで使ったら、多くの人がその一つの食べ物を無駄にしたかもしれないけど、多くの人が笑いを得ることができるわけだし、
うんうん、
美容で使うような食べ物でね、なんかパックしたりするようなやつでも、何か、その人のもの、食べるものよりも大きなものを得ることも考えられるわけだから、
うんうんうん、
まあ、食べ物を食べるだけっていうふうに思わないで、
うん、まあ、
なんか本当に無駄、もう 誰も得しないような無駄にするような仕方はダメだけど、
うんうんうん、
そうじゃないのはある程度はいいんじゃねえのみたいな話で終わったはずなのね。
なんかその話したね。
でそれに対して、佐久間アイスクリームさんがまたお便りいただいて、
あ、はいはい、ありがとうございます。
話し合ってくれてありがとうございます、
はい、
しかし無駄がなければいいと言って、自分も納得しましたが、本当少し思ったのですが、笑いと命とではやはり命の方が大事なのではないでしょうか。なんか本当すいませんって言われて、
なんか最後がいいね。
すごくなんかあの申し訳なさそうになんか意見をいただいたんですけど、うん、
はいはい、
あの笑いと命は比べちゃダメだから
そうだね、
笑いと命はあの天秤にかけるものではなくて、
命の方が大事に決まってる、
ね、命の方が大事なん、じゃあ命があれば笑いはいらないのかって言ったら、いらなくはないんだよ。
そうそうそう、あのよくあのあれだよ私と仕事とどっちが大事みたいな
両方どっちかなくなったら生きてる意味ねえじゃんっていう感じじゃん。
そうそうそう、あのね、あの何ていうの、例えば病気でね、あの苦しんでいる人っていうのはすごく笑いは大事なのよ。
そうなんだよ。
そうそうそう、笑うとね免疫力上がるから。
そうだから ね、あの生きてても笑いがなかったら生きてる意味が半減しちゃうかもしれないし、
笑いも大事、命ももちろん大事、
命がなくなっちゃったら笑うことすらできないわけだから、
あの例えばね、あの病気で免疫が下がってる人にこの食べ物でその人を大爆笑の渦に巻き込まれるなら俺は食べ物を笑いに使うよ、
そうそうそう、そうそうそう、だってこれが食べ物なの食べ物じゃないのってじゃあ誰が判断するのってのもあるでしょだってあのさ、日本じゃ食べるけど、
うん、
外国じゃ食べないようなものとかってあるわけじゃん
極めて食べ物って文化的なものだからね、
そんなの食ってんの、だって例えばね、今また問題になってるけどさ、
ん
クジラ、
おクジラな、
クジラね、
うん、
あれ例えばさ、日本で例えばクジラがね何か、まあ、運悪く海岸に迷い込んできて
打ち上がって死んじゃったと、
ね、うん、命なくなっちゃった、
うん、
で日本人だったらそれをじゃあ食べましょうになるのか、
新鮮であれば、うん、みんなで切って食うかもしれない ね、
まあ、うん、食っていいのかどうか分かんないけど、
うん、
それは別として、日本人だったら食う、食べ物として見るから食べるわけ、
う
ん、
そうだね、
このままあのダメ死なすだ食べてあげればいいじゃんって、うん、なるほど、うんうんうん、だけど海外ではただ単にそれで腐らして終わりでしょ
多分ね、うん、どっかでほら韓国とか中国とかだと犬は食べるしね、
あ、
うん、あとアフリカとかね、国によっては昆虫食べたりするしさ、
うん、そうだよね、
イモムシごちそうだったりね、
そうそうそうそう、で日本人はなんか虫とかいたら足で踏んづけちゃったりするわけ、
でもほらザザムシとかあの虫を食べる文化も日本にはもちろんあるからね、ハチの子とかさ、
全部大事だ、ね、全部大事だから本当にあの何も生まない無駄な仕方はダメだけど、
あ、そうそう、そういう、それ大事、
そうでね、俺これお便り読んでて思ったんだけど、
うんうんうん、
さ、やっぱお笑いとかでさ、
うん、あの
やっぱ食べ物粗末にするとやっぱり怒られるわけじゃん、
うんうんうんうん、
すげえ怒られるじゃん、
特に最近そうだね、
最近すごい怒られるじゃん、うんうんうん、だけどさ、なんでさ野球のさ、ビールかけって怒られないの
無駄にしてるね、
あれめちゃくちゃ無駄だって、あれ無駄も無駄でしょ、
まだねビールはいいですよ、うん、F1 なんかも高いシャンパンを
め
ちゃくちゃかけてるよ、
だよね、
そうだよ、
そうだよね、だからあの船がさできてさ、うん、最初何、
最初ガチャンってね、
そうガチャンってやるでしょ、
ガチャンって、
あんなのもそうだ、あれを怒ればいいじゃん、佐久間アイスクリームさんはそこを怒らなきゃダメだよ、なんで野球は許してるんだよって話、
佐久間アイスクリームさん、なんか本当すいません、
なんかすいませんいうことでございますでね、
うん、
あのそう、あれ見ました、
何何、
笑っていいと思う、
あ、俺ね録画してんだけどね、まだ見てないんだよ、
あのね、もうニュースにもいっぱいなってるから、
最終回と最後のやつでしょ、
そうそう、で、僕が今から話すのはその夜にやったグランドフィナーレ、
グランドフィナーレの方ね、
あれもうニュースにいっぱいなってるから、もう元宮さん知ってると思うけど、
録画はしてあるね、
まあすごいことになりましたよ、
どうだったの、
あれはあのね、最初さんまさんとタモリさんが日本一の最低男って昔あったコーナーで、
要は、
あの立ち話ですよ、
やってた、ね、
雑談のコーナーをずっとやってて、
曜日だったのあれ確かに、
で、予定だとその後ダウンタウンが出てきて、
うん、
そのさんまさんのコーナー終わってダウンタウン出てきて、その後うっちゃんなんちゃん出てきて、で、うん、一回そこで一回仕切り直して、そのうっちゃんなんちゃんダウンタウンさんまさんは帰ってはけて、うん、で仕切り直したところで、ナインティナインが出てきて、
うん、
で、爆笑問題出てきて、最後トネズ出てきてみたいな、で
3時間ぐらいやって
みたいな、うん、でそんな流れだった、台本ではそういう流れだったんだって、
あ、そうなの、うん、
で、もう後半のその、ナインティナイン以降は、
うん、
もうここはもうぐっちゃぐちゃでもいいですよみたいな雰囲気だったんだって、
あ、そうなんだ、
もうここはもうみんなワイワイやっちゃっていいですよと、でその前はもうある程度しっかりやりましょうっていう、うん、
ほうほうほう。
っていうのは結局その、うん、スタッフとしてそのあれだよ、あれ、ね、爆笑問題トンネルズとこのダウンタウンをちょっとちゃんと分けとこうと。
ああはい、仲良くないって噂が、
ね、不仲説があるからちゃんと分けましょうと。
はいはいはい、
交わせるわけにはいかないということの、一応気遣いだったらしいんです
よ。ああなるほどね。
で実際どうだったかっていうと、
うん、
あのさんまさんが例のごとくまあ永遠喋るわけですよ。
あ
で時間が押して押してっていうところで、ダウンタウンとうっちゃんなんちゃんが、
うん、
もうあの途中で割り込んで入ってきて、
お、
投げよっていう、
そういうツッコミ
から、いつまで喋ってるんだよ俺らの時間なくなっちゃうじゃんっていう流れで入ってきたの。で、
うんうん、
そこで、ね、松本さんが、松本人志さんがダウンタウンのね、
はいはいはい、
が早くしないと時間、
うん、
あ、違う、早くしないとトンネルズが来てネットが荒れるっていうワードを出したのよ。
へ
え。それで笑いは起きたのね、
うんうんうん、
でそれを、楽屋で見てたトンネルズの石橋さんが、
うん、
それを受けてそこに殴り込みに来ちゃった感じ。
あ、
割り込
み
入ってき
てきた。
そうで、どうもあのそれを見て、それを言って、うんうん、松本さんが言ってるのを聞いて、
うん、
あの石橋さんが、うんうん、じゃあ木梨に行くぞって言えって言って、
う
ん
う
ん、で途中爆笑問題の楽屋行って今から殴り込み行くぞっつって、で舞台に上がってきちゃった。
トンネルズと爆笑問題も入ってきちゃったわけ。
そうそうそう。おでそこでもう世間ではありえないと言われてたダウンタウンとトンネルズが同じ舞台に立ったわけですよ。
あ、なるほど、ね、
でそこに爆笑問題も来ちゃったわけです。
へえ、すごいね。
でこれはもう夢の世界、
夢の舞台だね。
ありえないと思われてた世界ですよ。
へえ、
もうすごいことになっちゃってるっていう。
ほうほう、結果的になんかいい感じになったのかね。
結果的にはね、なんかいろいろ噂があるんだけど、
うんうん、
あのまずね、石橋さんは、
うん、
松本さんをそんなに嫌いじゃないって言ってるっていう、うん、
そっか。
そもそも2人ともね、うん、別に嫌いじゃない、
うんうん、
だから別に不仲でもなんでもない、ただ仕事をする機会がないだけで。
ああそうね、
うん、
いやだから周りがさ、そう言って思っちゃうとさ、思ってるから仕事も絶対ブッキングさせないでしょ。
そうそうそうそうそう、
ね、
そういうことらしい。
なるほど、なるほど。
それはね、誰だ、おぎやはぎのね、矢作さんがなんかラジオかなんかで、
あ、そうなんだ。
そう、石橋さんはそうやって言ってたと。別に仲悪くないって、
うんうんうん、
言ってたと。
仲悪くないけど絡むこともなかっただけなのかね。
うん、らしいよね。でどうもね、雰囲気的には、うん、やっぱりね、爆笑問題の太田さんと、
うん、
ダウンタウンの松本さんは過去になんかあったね、うん、
ああそう。
っていうのは、ね、あれなんだっけ、千原兄弟の千原ジュニアさんが、
う
ん、ラジオで、
はい、
なんか過去にあったことをほのめかすようなことを言ってるんだよ。
なるほど、なるほど。そ
う、なんかね、あれ以来会ってないっていう言い方をしてるから、
じゃあなんかあった
ね。なんかあった、
うん、どっちかというとほら、お互いのダウンタウンも爆笑問題か、
うん、
うん、2人ともその役割的には似てるっしょ。
役、うーん、そうなのかな。
うん、もうボケの方でしょ。
まあ、あのそのね、太田さんと松本さん、
そうそうそうそう。で、なんか、なんちゅうんだろう、キャラクター的にも似てる感じはするよね、なんちゅうんだろう。
そうね。でね、うん、うん、
まあ、それが仲悪い理由にはならないけどさ。
あのね、そうそうそう、なんか、やっぱり、あったみたいよ。土下座的なものが、
過去にどっちがどっちにしたんだろう。
だから前回先週も言ったけど、
うん、
その太田さんが松本さんのことをラジオでディスって、
あ、そういうことね。
で松本さんの取り巻きがなんか取り囲んで土下座をさせたみたいな噂はある。
そうか、そうだね、逆はありえないよね。
でね、 そのグランドフィナーレでそういうことになったでしょ、
うんうんうん、
で僕はすげえそれがやっぱ嬉しく思ったの、楽しくてしょうがなかったその瞬間は。
ああそっかそっか、そうだよね、分かってるとね、
そう面白くてしょうがなかったの。もうその太田さんと松本さんと石橋さんが3人並んでる姿っていうのが、うん、楽しくてしょうがなかったのね。だけどこれって、うん、世間ではさ、
うん、
結局松本さんがそのトンネルズが来るとネットが荒れるっていう発言をして、
うん、
それに応える形で石橋さんがガッて来たっていう、うん、この何お笑いの人同士の、
うんうん、
この振りと これを受けたみたいな感じのあうんの呼吸みたいなところって思われてるのがあると思うんだけど、
うんうんうんうん、
それ以前にスタッフはある程度狙ってたよ ね。
そうね、ちゅうか何ちゅうんだろう、そういう筋書きができてた可能性もあると思うよ。
ただこれがじゃあ松本さんがそれを言うか言わないかわからないわけじゃん。
ちゅうかさ、ネットが荒れるってのはどういうことなんだろう。
だから、うん、ね、そのダウンタウンがいるところにトンネルズが来たらネットでは大騒ぎですよ。ネ
ット、あ、そういうことね、
ネットで噂に なってるわけだから。
はいはいはい、
ね、2チャンネルとかでもう大変なことになるわけですよ。
そうか、
実際あれで、あの時は2チャンネルの、うん、実況の掲示板、
あ、はいはい
は
い、は
落ちたらしいよ、サーバーが。
そんなにみんな書き込んでたんだ、
うん、本当に荒れたみたいよ。
あら、なんだんだ。そっかそっか。で
なんだけど、じゃあ例えばね、その、うん、松本さんがそれを言うかどうか分かんないじゃん。誰も分かんないわけだよ。
まあね、
台本にそんなこと書いてあるわけないし、
うんうんうんうん、
でも何か振る可能性はあるっていうのは多分あったと思うのね。
そうね、でなんかタイミングを待ってたのかもしれないしね。
でこれが、うん、じゃあ例えばトンネルズが先に出てきてたら、
うんうん、
トンネルズが先に出てきて何かトンネルズが先に何か言っても多分ダウンタウンは受けて、それを受けて出てこないよ絶対。
ああ、なんかそんな感じはするね。
あの先輩なんだよね、トンネルズの方が先輩なの、年上だし先輩なの。
ああ、そうか、
ダウンタウンより。
なるほどなるほど。
でだから絶対トンネルズがどんなに舞台上で振っても、
うんうんうん、
それは多分スルーしたと思う、ダウンタウンは、おそらく。
なるほどね。
でダウンタウン先出して、
うんうん、
トンネルズ後にしてたっていうのも、この構成をしてるのも、
うんうん、
なんか
そういうのはあるのかもね、やっぱりね、
うん、あるんじゃねえかなって。だもう まずスタッフがある程度、
うんうん、
最低限のお膳立てはしてたんだろうなって気はするの。
まあ、気を使いながらも、結構もう、うん、じゃないとさ3時間もあるしね、
うん、
ある程度順応もあるけど、そういう大まかな流れっていうのはあったんじゃないのかね。
でもうでもあれだよ、昨日かな、あれナインティナインがオールネットニッポンで話してたのは、
うん、
あれだよ、なんか裏では各事務所の人が、
うん
うん、怒鳴り合ってたらしい。
そうなんだ。
どうなってんだよ、聞いてねえやっていうのが。で実際もう裏ではバタバタだったらしい。
へえ。なんかなんだ、見た人の中にはさ、すごくうちはネタみたいな感じで、なんだかなみたいに思ったみたいなことを書いてた人もいたな。
ああ、うちはネタなのかな、どうなのかな。
いや俺まだ見てないからさ。
でもね、あれは興奮したわ。
ああ本当。でも、うん、そういうのを分かってるとなおさらは面白いだろうね。
でね、その結局舞台上には、うん、まあ、タモリさんがいて、うん、ダウンタウンがいて、うん、ジャナンちゃんがいて、
うん、
でトンネルズがいて、ナインティナイン、
豪華だね豪華だね。
で爆笑問題がいるわけだよ。
すごいすごい。
でそこに明石家さんまがいるわけですよ。
もう
さんまさんが
いる。ありえないね。
で、さんまさんも端にずっと、もうその前にずっと喋ってたし、
うんうんうん、
まあ、ずっと端にいて、たまにボケる程度って言って、うん、でその中で、誰かな、浜田さんかな、ダウンタウンの浜田さんが、中居正広さんを舞台に上がらしたんだ。
うん、
いや、お前仕切れってことで 結局そのメンツが揃ったら仕切る人がいないのよ。
あ、もう全員俺がだもんね。
俺がっていうか、誰かが仕切ったらもう他の人が、要は絶対的にこの人っていないじゃん。
うんうん、みんなそうやってほらね、仕切れる人ばかりだからね。
そう、で唯一いるとしたら、うんうん、タモリさんぐらいなんだけど。
まあね、
タモリさんは結局その場はもうお前らにもういいよ、この場は任せるよって感じで一人
ぶっちゃけ一番影薄い感じがするね。
一番ニコニコ楽しんで、うん、その状況を楽しんでる感じ。
はいはいはいはい、はい、
お前らにもういいよ貸してやるよこの場はっていう、
はいはいはい、
1回だけぐらいじゃないかな、これは俺の番組だっていうことを一回だけ言っただけだと思う。
そうなんだ。
それはボケてたけど、
うんうん、
でその中井さんがね上がってきて、うん、それでも仕切りきれてはなかったんだけど、
まあそうだろうね。
でもそれを批判する人もいるんだよね、ネットの中では。あいつは邪魔だったみたいなこと言うんだけど、うんうん、でもね、やつ出てくる以外なかったよねきっとね。
ああそっか、
あのいろんな芸能人いたけど、
うんうん、
いや結局ほらあの畑が違うでしょ、一人だけ。
そうね、
要はバラエティはやってるけど基本アイドルで、
うんうんうん、
アイドル事務所で、
うんうん、
で、ある程度のその仕切りができて、立場もあってっていう、
まあ、いいポジションだよね、その中
で。唯一その立ってる大物芸能人の芸人の中のに、うんうん、なんだ、中立で仕切れるのはもう彼しかいなかったんだろうな。
かなりタジタジだったと思うけどね。でもね、
でも頑張ってたよ、
すごいね、
うん、
ていうかなんか見る前にほとんど話を聞いちゃったない
やでも面白い、すっごい、もうね、
うん、
僕はねそうなるのを若干期待して、
うんうん、
録画をね3台ぐらいでしてるから。
3台なんで
レコーダーで1個とあとテレビの方で1個録画してて、
うんうん、
あとほらあの違う録画専用の機械でしてた
りするんで、いつものやつね、うん、
なので
おうお
う3台ぐらいだ、どれかが1個でも失敗してもいけるように、
もう三段構えの体制で、
これだけは絶対逃したくなかったから。
ああそっかそっかそっか、なるほどね。
でもねあれね立場がね分かったよね、なんかね、
ああ見てたらね、
ね石橋さんは松本さんのことを松本って呼ぶんだ、
うん、ああなるほどなるほど、
松本がさ、
はいはい、じゃあ上だねやっぱね、
って言うからさ、
うんうん、
で太田さんはやっぱり一人だけ空気を読まないようなボケをずっとするんだよ。
はいはいはい、
で、浜田さんは松本さん、太田さんには突っ込むんだけどトンネルズには突っ込まない。
突っ込めねえだろうな。
いやでも大御所だろうがなんだろうが突っ込むのがダウンタウンの持ち味でしょ。
まあまあね、だからまあちょっと今までのもあって、
誰に対しても頭をバツンっていくのが浜田雅俊じゃないですか。
まあね、いやでも無理だったのかね。
でもなんか一言二言は言った気がするんだけど、
うん、
でなんか絡んでは言ってなかった。
あ、会話でもそんなに絡んでないんだ。
絡んでない。
そうか。
で、だからちょっと違うんだろう。できないんだ、
ね、
で意外と頑張ってたのが、うんうん、ね、爆笑問題の田中さんなんだよ彼はなんかね、うん、舞台の真ん中で前の真ん中で一生懸命まとめようとするんだよ、うんうん、このメンツを。
あのちっちゃいから前にいても大丈夫なんです
だからあの彼にとっては全員先輩って大御所でしょ、
うんうんうん、
だけど一生懸命まとめようとするんだ。
ああそうだね、みんな濃いからね。
そうすげえなって思ってたのと、あとうっちゃんなんちゃんは、
うん、
後ろの方でニコニコしてるだけなんだよね。
ああ今までうっちゃんなんちゃんの話を一言も言わなかったから全然忘れてたよう
っちゃんなんちゃんは多分一つはほら、うん、うっちゃんはほらもうほとんど今日テレに出ずっぱりな感じじゃん。
もう一滴油だからね。
一滴油から始まって。
そうだね。
ダンちゃんに至っては、笑っていいとも真裏で
裏番組だからね。
やってたでしょ。
そうそうそうそう。
だから、まあ、ちょっとなんか大きな顔できないのもあるし、まあ、うん、2人のキャラだよね、それって、ね、そうだね、完全にね。
その中では結構やっぱり、うん、
優等生なんで2人は、
うんうん、
だから何か振られれば的確な笑いで返すんだけど、
うんうん、
じゃなかったら後ろでニコニコしてるっていう立場の、
そんな感じするね。
で一番影薄かったのはね、
うん、
ナインティナインの矢部さんだね。一番何もできてない。
一応その場にはいたのね。
いたいた。
ああ、そっか。
で、ね、あの岡村さんはまだ、
うん、
あのね、ずっとボ一点だけボケてたね。一個だけずっと同じボケをずっと何回か、3回か4回やってたんだけど。面白かった。あれをね、何度も見ると面白い。
あの何回も見れば、この、いろいろ分かってくる
ね。そう、本当にね、ぐっちゃぐちゃだから、個々がいろんなことやってるから。
うんうん、こう、裏の方に映ってる人をじーっと見てるのも面白いかもしれない。
面白い。で、あれ、トンネルズの木梨さんは、うん、こっちのほら、過去のレギュラーで来てる人たちを、
うんうん、
なんか関係ない人を舞台に上げるっていうボケをずっとやってんだよ。
うんうんうんうん、
サンコンさん連れてきたりするんで。
空気の入れ替え役かな、
うん、で、連れてきちゃそれで、連れてきたところでもう放置なんで。で、いろんな人連れてきて。っていうのやった。それが邪魔だったりするんだけどね。せっかくダウンタウンとその、松本さんと、石橋さんがちゃんと会話がされそうなところをそのボケで邪魔されて会話がなくなったりするんだ。
なるほどなるほど。
だからちょっとね、そういうのいろいろ踏まえた上で、
うん、
本宮さん見て。
そうね。もうほとんどなんかお腹いっぱいって感じだ。
いやもうこれはね、5回6回と見てもらう。
そうか。
いろいろ発見ができるから
。がっちりね録画してるから、ちゃんと見て感想言いますよ。
はい。
見てください。そうか。ね、了解。
もうないねきっとね。
もうそのメンバーで固まることはないだろうね。
ね。
うん、
ない。
録画しといてよかったとは思う。
録画しといてよかったと思う。
ちょっと間違って消さないようにして
ほしい。あ、でもね、あれらしいよ、そのダウンタウンの松本さんは、うん、その爆笑問題の太田さんに CM 中に一言、
うんうん
ありがとうなかなんか言ったらしいよ。
お、そうなんだ、
うん、
へ、
なんか誰かがなんかで言ってたね。
おお、
ということでございまして、久々に本当に久しぶりにテレビを見て興奮した。
あのね、うん、そういう時にね夫婦で見てるの？
ね、その時は、うん、うちの嫁は、
うん
帰ってくるのが遅かったから。
あ、そうか。
一緒には見てない。
一人でテレビの前で興奮してたんだ。
そうだって、もううちのほら4歳の娘は何のことか分かんないでしょ。
そうだね、
うん、
だからもうお父さんなんか知らんけどテレビにしがみついて興奮してるわみたいな。
4歳の娘は一人で iPad で違う動画を見てました。
そうか、かっちゃん見てたのかな。
かな。で、僕は一人でも、この時間だけはちょっと邪魔しないでって感じで。
そうだから俺もね、集中してみたいからね、うん、あえて録画して一人の時にガチッとこう見るのが好き。
じゃあこの収録が終わったら見て。
ん？今から見たらかなり明け方近くなるな。
いや、3時間ぶっ通しで見なくてもいいから。
ちょもちょもっとね。
うん。
見てみて。わかりましたよ、
ね。でも残念だね、ほら、いいとも青年隊、初代青年隊がさ、
ああ、はいはい、
揃わなかったもんね。
初代、一人とか二人は来てたの？
野々村誠さんだけ来てた。
あ、他覚えてない。
あと一人は捕まっちゃってるでしょ。
あ、そうなの？
うん。
あら、
で、一人はパチプロでしょ。
そうなっちゃってるの？
そうそうそう。
あ、そっかそっか。
なのでね、だからね、オープニングが、そのグランドフィナーレのオープニングが、
うん、
僕そうなったらいいなって思ってたんだけど、
うんうんうん、
第1回の最初のセットを 復元して作ってあるのよ、うん、
あ、それ見たいわ。
あの本当に質素な簡素な舞台だったんだけ ど、
ね、
最初それを作ったんで、そこで、うん、あのいいとも の歌歌うんだけど、タモリが、ね、タモリさんが歌うんだけど、うん、だけどそのバックで踊ってるのは今のあれなのよ、ヌーンボーイズだかなんだかってジャニーズのやつ
がね。ああ、なるほどね。
あれも初代の3人が揃ったらもう、あ、僕面白かったのになって思います。あれだけが残念でしょうか。
それは叶わぬ夢だったわけだ ね、
ということでございまして、エンディングに行きたいと思います。
はい、お疲れ様でした。
ほらさっきもさ、
ん
2チャンネルが荒れるとかさ、
はいはいはい、
言ってたけどさ、2チャンネルって見ます、
うん、ね、 iPhone のアプリでちょこちょこ見てるよ、うん、
見てる、
うん、
あれ2チャンネルってね、僕ね、
うん、
僕見るべきだと思うんだよね。
結構ね、俺ニュース速報とか見てんだけど、うん、くったらんのもいいんだけどさ、意外に面白いのもあるしさ、
うん、そうそうそう、あのね、2チャンネルは、まあ、子供は見ちゃダメだと思う。
うん、そうだね、分別ある程度できないとさ、うん、
で
いけない。
やっぱりあのね、2チャンネル僕あえて見るのね、
うんうんうん、
で例えばあのこの人に対してその
ん
本音、このことに対しての本音が集まってる気がするんだ。ちょっと偏ってはいるけど、ね、うんうん、匿名だからこそ言えるようなこと、
ズバズバ言う。
そうそうそう。で、うん、そういうのも、あ、これはあのいたずらにふざけてわざと言ってるなとか、これ本音だなってなんとなくわかるんだよ、読んでると。
うんうん、で基本パッと見基本叩くとこだからね、
う
ん、あそこはね。
でそういうのも見つつ。で、うんうん、あの普通のニュースの意見も見る、
うん、
あれって半分建前でしょ、ニュースなんて。
あ、
本音じゃ全部書けないじゃん、
うんうんうん、
だからあのこう世間一般的には建前上思っているけど、こういう意見のやつもいるよねっていうことで、うん、どっちか片方だけ見てたらダメなんだよ、
うんうん、あ、それはわかるわかる。
どっちか片方だけ見てるとすげえ偏ったやつになっちゃうから、
なんかこうあえて反対のとこも覗きに行ってみたいなさ、
そうバランスよく見て、
うん、
でそうするとね、気づくことがあるんだよね。2チャンネルに気づかされることとかって結構あったりするんだよ、
ね、結構こうツッコミの中にね、ああそういう考えもあるかなっていうのがね、
そうそうそう
そうそう、でほらなんか結構叩きまくってる中にちょっとポツポツっとこうなんかそのニュースに関してさ、うん、擁護する人が出てきて、
うん、
そういうのを見てると意外にね、ああこういう考えもあんだなっていうのは思う時ある。
そうそうそう、そういうなんか余裕を持って2チャンネルを見れる人は、
うんうんうん、
見た方がいいと思うよね。
そうね、いや結構見てる人多いんじゃないかな、
ね、そんな2チャンネルはあれらしいよ、乗っ取られたらしいよ、違法に。
あ、なんかニュース出てた
ね、
あれ何、もう治ったのかな、大丈夫なのかな、
どこまで本当かどうか分かんないけどね。
4月1日だったからなんか嘘なのかなと思う。
いや本当らしいよ。
あ、そうなんだ、
うん、
へ
え、ということで、本宮さん、
うん、
なんか行くんですって。
あ、そうそうそうそう、あのね、うん、俺たけしさんほら前大腸検査したでしょ。
大腸検査したよ。
大腸検査してえらいもん見つかったじゃん、
うん、
ねえ、俺ね脳ドック受けることにした。
おお、
うん、いや別になんか自覚症状あるとかあるわけじゃないんだよ。
あれ結構かかるんじゃないの。
意外にかかんだよ。でね、あのね、会社勤めだと満額払うんだけど、うん、3万ちょっとかかんだよ。
お
うん、で国民健康保険の人はね、町から助成が出て半分ぐらいで済むんだけど、
へ、
うん、うちの町にかの話だけどね、
うん
うん、俺はまあ、うん、それでも全額でも1回受けとこうかなと思って。
でも3万だったらいいよね。
3万でね安心が買えるならって考え方にもよるけどさ、
うん
うん、でほら、いや変な話、あのうちの町のまあ何て言うんだろう、知り合いの知り合いみたいなんだけど、直接面識がないんだけどね、
うん、
30代で仕事中にいきなり、うん、頭の血管で亡くなっちゃった人が出ちゃってさ、いやちょっと俺も受けとこうかなってちょっと思ってたわけ。
受けた方がいい。だから健康診断で頭は見ないもんね。
そうそうそうそう。でなんかほら他の健康診断も一通りやって、最後ほらなんかそういうなんだ脳を見る輪っかの中にグイーッと入って、
うん、あれなんか MRI か CT かなんか撮るんでしょ。
なんかそんな、 あれだ、金属とか入ってなかないですかとか聞かれたから、うん、MRI かな。
MRI か、
うんうん
うん、僕も昔ね、あれだよ、うん、CT と MRI 意外と撮ってて、
うんうんうん、
脳は、
あ、脳撮ってんの？
あのね、それはね、脳ドックとかじゃなくて、うん、あのね、昔もう何年前だろうな、もう10年ぐらい前かな、
うん、
にあのね、これも僕もこの番組で話したことあると思うけど、
あ
の、ね、急にね、
うん、
あの常に頭の中の脳みそが常に揺れてる感じに思える症状が出たのね。
あらららら。
で、ね、普通に座ってても立ってても、
うん、
もう気持ち悪くなっちゃう。
ああ酔ったみたいにな
って、常に目が回ってる感じで、で、
はいはいはいはい、
横になると、
うん、
収まるのね、
うんうんうん、
でね、もう1ヶ月か2ヶ月ぐらい会社にも行けない、車も運転できない、会社にも行けないってことがあって、
うんうんうん、
でね、医者にもね2軒か3軒行って、
うんうん、
MRI だか CT だか全部取ってもらって、うん、一切異常がない。
何だったんだろうね。
でね、結局まあそれは、1ヶ月後ぐらいに、1ヶ月後、うん、2ヶ月後ぐらいに自然に治ってきたんだけど、
あでもよかったね。
ほとんど家でも本当に横になってる感じ。
あそっかそっ か, そっか。
起き上がるともう気持ち悪くなる、
うんうん、ほんでなんかちょっとさ調子悪かったな。
で雰囲気的には本当に脳みそが常に揺らされてる感じの職業 で、
うんうんうん、
でどこ行っても特に異常は、脳に異常はないし、
うんうん、
原因もよくわからない。
なんかストレスとかそういうのあるのか。
多分そういうストレス的なものなんだと思うんだけどね、
うんうんうん、
ただその時にもらった、医者からもらった薬が、
うん、
あのトラベルなんとかっていう、
それ酔い止めだろ、
普通の酔い止めの薬をもらった
トラベルミンか。
なんかそれっきゃない、もらえなかったよね。
そっか、それならコンビニに売ってるわみたいなさそれぐらいしかやる用がなかったんだろうねきっとね、
うん、そう原因が分かんないって言われた。
ああ俺あの船乗るとき必ず飲むんだよ、酔うから。
あ僕今大丈夫だな。
あそう、
昔ダメだったけど、
うん、あのもう酔ったらもう何もできないじゃん。
できない、
最悪になるから。
最悪になる。
釣り船にたまに乗るんだよ。
あ釣り船とかはダメかもし
ん
ない。
でもなんださ、あの餌ってつけるのにね、仕掛けにこう餌つけて下向くんだよ、
うん、
で揺れてるとさなかなかつけにくくてさ、うん、ジーってやってるうちにう
わーってなる。ああ、ね、小学校の時の遠足も一番前の補助席なタイプだったからね。
あバスね、バスね、
バスはね、
先生竹内くんが酔ってますって。
あのさ僕さ今日汚い話で申し訳ないんだけどさ、うん、あのね今でもあれなんだけどこれ最後にするけどねこの話ね、あの、はい、小学校1年生の時に、
うん、
ね吐いちゃったんで給食食べた後に。
ああはい、教室で、
教室で、で、はいはい、それ先生に知らせなきゃいけないくて。
あそうだよね。
で先生のところに行って知らせたんだけど、
うん、
先生だからみたいな顔で、だから何みたいな感じの顔ずっとして、なんですぐになんか心配してくれたり、それを処理する手はずしてくれたりしないのって小学校1年生ながら思いながら何度も言うんだけど、だから何っていう感じの顔なのね。
誰が処理したの
でね、なんでかっていうと話は簡単なんだけど、
うん、
僕の 母親の田舎、あの福島なんだけど、
うん、
そっちの方のね言い方なのか分かんないんだけど、ほうほう、このねあの、まあ、汚いけどゲロのことを、
うん、
ね、なんかねうちの親は、うん、ゲップって言ってたの。
ゲップ、
うん、
ゲップ、それはでもそのこと
なんだね。ゲップが出たって言ってたので、僕はそれで小学校1年生まで育ったから、
うんうん、
先生に先生ゲップしちゃいましたって言いに行ってた。
それは先生だから何
だから何だろう
それあなたがゲップって言っちゃってたのね。
そうそうそう、
それは俺が先
生の僕の中ではそれはゲロのことなの。
そうか、いろん俺はね子供の頃はねゲボって言ってたね。
ああ、うん、それはでもなかったな。
やっぱり地方でいろいろあるんだよね。
わかんないですけどね、いうことでございまして、
はい、
じゃあここまでノー編集できましたんでね。
長いぞ今回は
今回も長い、前回も長かったから今回も長いよ。
あなた、ね、あの編集の時 聞かないんでしょ。
聞かない聞かない、うん、聞いたらねもうね切りたくてしょうがなくなっちゃう
頭とお尻の曲だけ合わせてみて。
そうそうそうと、いうことで、じゃあ本宮さん最後ですから、もうここでとちったらもうあれですよ。
ここはね俺もとちってもいいと思ってるから
じゃあ本宮さんよろしくお願いします。
そんなことないしょでは皆さんからのお便りを募集しております。 E メールのアドレスはそんないアットマーク 0438.jp、 そんないプロジェクトはツイッターもやってるよ。アカウントはそんない P、 配信情報はここからお知らせしてるよ。あとそんないプロジェクトのホームページ URL はそんない .com、 他の番組もここから全部聞けちゃいます。メールも書けますからね。あとそんないプロジェクトと竹内さんの YouTube もあるので、できたら見てあげてください。 YouTube に行ってなんか、うん、うまいこと検索したら出てきますんで、チャンネルの登録もしてあげてね。以上。
はい、ありがとうございます。
これ
間違いようがないよね。
そうだ ね、 ね、読み上げてるだけだもんね。微妙に変えてるんだけどね。
全てが失敗に聞こえるよね。
そうそうそう、これがこの絶妙なねのがいいんだよ。
だからねちょっとあのお便りが少ないの。
あ、そんなことないでしょそんなことないでしょ。
お送りいたしましたのは竹内と
本宮でした。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。